マコミチの爆笑肉トーク。今日もスタジオにマコミチさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
急に暖かくなりまして。
まあ暖かいでもないけどな。
そうですか。
朝はやっぱり、うん、なんか寒いよな。
朝はまだちょ、日中がなんかこう服装が難しいと言いますか。
やっぱり上着で調節する感じかな今はね。なんか中はだいぶ減らしました。
あ、そうですか、うん、やっとこうホッとするね季節で、あの暖かくなると模様替えしたくなるんですけど私は。
あ、そうなんや。
はい、うん、なぜかなんかムズムズしてで、あのいらないものをこの際処分しようかなと。
断捨離。
そうですね、うんうん、で、まあ、職業柄集めていた、集まったというか CD がたくさんあるので、
うんうん、
これ聞かなくなってきたのでちょっとこう減らしていこうかなと今やってるんですけど。マコミチさんは何かこう集めてるものとか何かあります？集めてたとか。
集めてた、集める、
はい、
ないね。
ないですか。
一過性。
はい、
だからこれ20年以上前かな、ゴルフとか、
はい、
ちょっとだけほんま1年半ぐらいだけゴルフやったんだけど、
はい、
びっくりするぐらい集めてたね、いろいろグッズとか、ね、なんか
クラブとか、
うん、コリションなのね、でも吸って、
はい、
な跡形もない。
そうなんですか。
全部売っ払ってもうない。
またやりたいのとかないですか。
今のところはないですかね。気済んだ。
ああ、そうなんですね、うん、子供の頃って何か集めてました？
何にも、あの、なんていうの、おはじきみたいな、なんていうのあれ。
おはじき、
ビー玉じゃなくて、あれのもっとぺったんくの。
ありましたね。はいはい。
なんていうのか、めんこっていうのかな。
まあ、ぺったんは紙のあれですけど、ガラスの
ぺったん。ガラスの、うん。
ありました、ありました。
なんか、きれいな色入ったり。
キラキラ光る。
光る。あれを要件持ってたような気がします。
そうなんですね、うん、子供の頃光るものじゃ大体そういうものですからね。
そういう感じ、
スパンコールとか、
うん、
金消しとかどうですか。
ん、
金消し
何やった。
筋肉マン消しゴム。
筋肉マン消しゴムは微妙やな。あんまり筋肉マンのなんかあの鉄みたいなのが、
鉄
なんかあのガチャガチャで、
はい、
あって、
ええ、
それをね、誰かがストーブの上に、ストーブっていうかあのどないの、ヒーターの上に置いとったらびっくりするラーツなん
ですよね。ですよね。
それを誰かの背中に入れよったんや。
恐ろしい。
割り箸で。そら熱いわ。
それ、マコミさんがしたんですか。
僕はしないです。
あ、しないです。
誰かがしてるギャーとかいう声が聞こえるから見たら、何をしてあげてんねやろな、みたいな。
それはちょっと驚きますけど、うん、そうですか。じゃあそんなにあの集めたりっていうのはされてこなかったんですね。
そうね、
そうですか。包丁とかどうですか、今だったら職業から。
包丁集めるほどその置き場所もあらへんし、でも、分けてるから集めてるうちにあるんかな。だからジャンボ1入るときはジャンボ1で3点、
はあ、
で和菓子屋も3点。
3点。はい。
で、おうちに2点。
はい。
それ包丁。
包丁。
うん。それ以外にも、あの、何？魚用とか。
ああ。
普通の、
はい。
三徳包丁っていうね。ああいうのとかも。
料理用とか。
全部。
あるんですね。
グレープフルーツこう、えぐり取るようなやつとか。
専用包丁
だ。そうなんだ。あ、そうか、刃物好きかな。
やっぱり、そうなんだ、うん、ね、いろいろ名刀とかありますけどね、どこの産地がこう切りやすいとか。
ああ、それね、あの、研いでたらありますわ。
ああ、そうなんだ。
やっぱりその、しっかりとこう、どないの、打ち込むっていうの、
はい、
カンカンやってる、
その
手作りのやつは、やっぱり違う。
違いますか。
うん。大量打ちのは、やっぱ、あ、ここ弱いなっていうので、切れ味が早く悪くなったりするなっていうのはありますわ。
そうなんですね、うん、それもお肉のも良し悪しにも関わってくるんですよね、切れ味っていうのは。
お肉の良し悪しよりもその作業の進め方でやっぱり引っかかりがあるとね、
うん、
あまり良くないかなと思って。
そうなんですね、うん、で今回もですね、お肉にまつわるメッセージコメントいただいております、
はい、ありがとうございま す。
まずはですね、この方は三田市鈴掛台の住まいのバスケ最高さんですね。
バスケ最高さん、はい、
部活から
ありがとうございます、
ね、素朴な疑問で失礼します、
う
ん、お肉の向きってあるのでしょうか。スーパーのステーキ肉を見ていると、あのパックに入ってる方ですかね、
うんうん
うん、トレイの左側に丸みがある方、右側にアルアミ、うん、脂身で細くなっている方がパックされています、うん、他のスーパーも同じでした、
はい、
パックのやり方に何か理由があるんでしょうか。またお肉に 表の面、まあ、表面といいますか、うんうん、あと裏の面ってあるんでしょうかということですけど、素朴な疑問です。
これね、バスケ最高さん、
はい、
これ素朴とかじゃなくてすごいなって思うのが、普通はね、スーパーで売ってる、あるいはその売り物として並んでるものを捉えるときって、買おうか買うまいか、値段がなんぼやねんっていうところを着眼されるのを、これそのパック内の構造を見ておられるんですよね、これ。
なるほど。
だからどっちかというとこう、まごめちマインド的な。
そうなんですね。
うん。だからこれ答えからいくとね、多分ですよ、大きい面ね、左側が丸みのあるところ、で、こう細くなっていって脂身があるっていうので、おそらくそのロース系、あるいはサーロイン、
はい、
っていうことになりますとですよ、その、もう当たり前のあれでいくと、左。牛って半身でね、分かれるんで、左右があるんですね。
はい、
まあ、自分の体に置き換えたら、右左があるじゃないですか。はい、
そうですね、
はい。これの左側、ちょうどその、あばらの方に向かう方が、その脂身が多いところになってきて、
は
い、で、右がゴンとあるのが、やっぱりその、腰とか背中の筋肉っていうことになるんですけど、はい、これね、左側、はい、普通で考えたらそうなんやけど、
はい、
右側のやつを切って反対向けても同じことになるんです。
ああ、そうですね。
結局はね。
はい。
だから、先にね、後の方のこの、表裏あるんでしょうかっていうのは、ないです。
表裏はないですね。
ひっくり返したらそれなりの形になるんで。ところが、はい、今度はこの、何のためにそうしてるんかの、っていうことになってくると、これもお店によって全然違うんですけど、例えばスーパーの場合ね。シールを貼ったり、そのラベル、
はい、
値段とか、内容の名前とかね、
はい、
商品名とか、
ありますね、
貼ってるやつを大体右側に貼っちゃうんじゃないのかな、
うん、あそうなんですね、
右上とか右下とかね、これ決めとかんと、
はい、
好き放題どこなどに貼る、あるいは機械でラベルする場合やったら、もう右のここに落ちるとかって決まってくるんで、はい、置き方としては表裏もひっくり返してでも、
うん、
右にその脂身持っていきたいんかな。
ああ、シールが貼りやすい。
貼りやすいんじゃなくて、視覚的なところね、脂身を前面にこう見える、はい、だから
なるほど、
視線って、
はい、
左から右っていうのが大体定石なんですよ、一応のところね、
はい、
みんながみんな僕さんが逆で見たろうと思うねんけど、つい左から右に見てしまう、はいっていうのがあるんで、視覚的効果でいくと、はい、左に赤身の多いところ、うん、丸みのあるところを置いて、うん、最後に脂身があるところ、
はい、
そこにラベルが貼って、その脂身のその露出を少しでも減らすと、
うん、
見栄え的には、あ、身多いなと。
なるほど。
これ逆になりますと、
はい、
なんか脂身イコール損した気になるでしょ。
ああ、なるほど。
そういう効果とか、いろいろと考えておられるのかなと。これお店によってほんま違いますからね。
ああ、そうなんですね。
だから、そうかというて、全部を外して、ツンツル天の赤身だけにするとですよ、値段が高くなるだけなんです。
ああ、そうなんですね。
だから、その価格の中で、視覚的、まあ言うたら、印象操作により、買っていただくと。
なるほど。
いうような、まあそういう仕組みかな。
いい印象を持ってもらうために、こう、工夫いろいろされてるんですね。
されてるということじゃないでしょうかね。
へぇー。
だから、うちらなんかやったら、まあパックも出しますけども、
はい、
対面なんかでやるとね、はい、この隠しはないじゃないですか、
うん。
だからもう見たままになってくるんで、まあそういうことなんかな。
はぁ、なるほどね。
だからこれ鋭いです。
すごいところに気がつきましたね。
すごいところを、この、ね、着眼されてる。
なんか言われてみればという感じで聞いてましたけど、
そうそう、こういうの面白いよね。
こういう系好きですか、
こういう系楽しい。
そうなんですね。じゃあ、ぜひバスケ最後さん、また次の気になったところを、ね、
そうそう、どんどんお便りください。
引き続きお待ちしております。ということで、まあ、トレイル、左が丸みはそういう理由でされてるんではないかということですね。うんうんうん、で、もう一人メッセージいただいております。
ありがとうございます。
西宮市にお住まいのアニネーム、あきちゃんさんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
和菓子屋さん、楽しみにしてる一人です。
ありがとうございます。
嬉しいですね。うん、和菓子屋、ダイヤモンドカットがとても気になります。はい、どんな秘密があるんでしょうか、言える範囲でいいのでぜひ教えてくださいという、ダイヤモンドカット、
ね、はい、要は隠し包丁とか飾り包丁の部類になるんやと思うんです、はい、要はハスカイに、はい、表面ね、はい、表裏ハスカイに入れることによって、こうビロビロビロっと蛇腹のように広がるっていうようなそういうカットなんですけど、これまあダイヤモンドカットっていうのが一般的にはそうやって呼ばれてるからそのように言ってるんけど、基本的にはもう和菓子屋スゴ技カット そういう感じでいいと思うけど、これの良さってね、はい、まず視覚的に、はい、まあ、綺麗ですわね、見た感じはね、はい、それと僕が一番この、はい、これいいなって思うのは、はい、どういうんですか、ステーキ、
はい、
焼くとかね、ハンバーグ焼くときって、はい、中身気になるでしょ、
中、はい、
ちゃんと通ってんねやろかと、
火
が通ってんねやろか、はい、大丈夫なんやろか、
赤かったらちょっと気になったりします ね、はい、
とんかつ揚げたときでも一回切っといて中見といてからもっぺん揚げ直すとかやってるでしょ、
はい、
これが、はい、このカットを入れるとね、これ広げなくても焼けるんですけど、はい、ある程度行った時に広げることによって中が見えるんですよね。でその中がいい感じに汗かいてきてるような感じになるんですよ。その、
はい、
じゅわーっとこの肉のね、肉が温まってきて、はい、58度を超え、うん、60度近くなってくると、うん、この、肉汁がね、はい、じゅわーんと
出てくる。
それがはっきり見えます。それがもう頃合いなんで、そのぐらいで食べると非常に美味しい。
美味しい。
だからメリットとしてはそういうところがあるのと、うん、やっぱり視覚的に、はい、まあ珍しいカットではあるんで、
ちょっとこう蛇腹みたいになるんですか？
ビローンと、
ビロビロっと
格子状に広がるっていうのかな。
パイナップルの見た目みたいな感じです
か？パイナップル
斜めみたいな。
パイナップルの見た目ってどういうこと？そういうことやね。
ひし形がこういっぱい、
いっぱい出てくるでしょ、はい、あんな感じになります、
ね、そうなんですね。で焼くときはちょっと広げて、
焼くときは初めね、別に初めから広げなくても、普通にステーキぐらい、ステーキより焼肉より厚く、ステーキよりちょっと薄い程度ではカットして、でこの隠し包丁を、はい、施してるので、最初は別に閉じたまま、
いい
普通にステーキみたいに焼いていきながら、中どうなってるかなって広げたら見えるしみたいな。
そうなんですね。
初めから広げるとね、いきなり中に入りすぎてしまうので、ちょっとこう閉じた状態で焼いていきながら、だんだん広げていく感じ。で、ハサミで最終的には頃合いの大きさで切って。はい、そのまま行ってもちぎれるんです。はい、もうほんまにこう、力入れたらちぎれちゃうんで。だから、食感としても食べやすい。で、もっと言えば、はい、これ、食べやすくできたらもっと美味しいのになっていう部分肉があるんです、やっぱり。だけど、どうしても薄切りにせんと無理やなとかいうのを、このカットで行くと、はい、召し上がって柔らかく。
うん、そうなんですね。
だから余計にね、その味わい的に、噛み締めるほどには美味しいなっていう。
うまみが出てくる。
これ焼きすぎてしまったら一緒なんですけどね。
パリパリ。そうなんですか。
パリパリになってしまった。
そうなんですね。こらえが難しいですね。
これ、
うん、
そこは、こう、和菓子やプレートによって、はい、まあ、言うたら、悪い形ではチンたら焼けていくんで。
じっくり。
じっくりです。
はい。うん、炭火よりもちょっと優しく
火が入っていくんですね。優しく、ガス火、炭火よりはこう優しく通るんで、熱が間に合わないっていうことがないんですよ、
ね。
むしろ間に合わせてくれよって思うような感じになってくるんで。
じっくりですね。
うん、で、バチバチ、はい、お汁が下に落ち出すっていうのはこれも焼きすぎサインなんで。
あ、そうなんですね。うん、へぇ、そこまで行くと焼きすぎなんですね。
離水がもう始まってしまう。
ああ。
その離水が始まらないと中に その美味しいお水が残っとるっていうことでしょ、
うん、
だからあんまり外に出してしまうのはもったいないです、
う
ん、
もったいない、そうなんですね。
だからね、これ、まあ、関連したその温度の話になるんやけど、はい、先週やったから先々週、はい、14日やったら先週
14日はそうですね、
先週か、
まあ、先土曜日になりますね、
土曜日になるね、
はい、先々週ですね
に、あの元町高架下のところで食と農078っていう、そのね、すごいキッチン、
はあ、キッチンですか、
キッチン、それはまあ借りたりできるんです、
キッチンスタジオみたいな感じですかね、
スタジオ、うん、まあ、あの、あの北の、言うてええんかな、北のホテルの山口シェフもそこに来られてるし、はい、その、あのキッチンの監修に当たられてるんですよね。
ああ、そうなんですか、はい、
で説明されてたんが、はい、まあ、様々な、
うん、
あのレストランとか、
はい、
あのホテルとか、やっぱりすごい厨房を持っておられると、その厨房ってやっぱりその車のクラスで言うと、
はい、
メルセデスとかベントレーとかって、そういうクラスの、あ、すごいなこのキッチンっていうキッチンが、
ハイクラスですね、
うん、ハイクラスなキッチンがあるけども、この、はい、だからその元校にできたキッチンは、うん、F1 ですと。もうぶっ飛んでます。
カテゴリーが違いますね。
そう。で、そこで、あの、美水牛をね、はい、あの、山口シェフに調理いただいた。はい、それがすごい。もう食べて、もう、食べた瞬間に、まあ、そういうことねっていうので、コメントしたら、後で、その、お話になるときに、はい、あの、私のコメントを、
はい、
あの、引用されてたんですけども、要は、あの、煮込み、美水牛のすね肉の煮込みをされたんですけど、はい、これが58度設定で、
はい、
うん、そのスチームコンベクションやね、
うん、
それで168時間、
うわ
これ何を1週間ほどか、168ったら、
そうですね、
だからその間ずっとぶっ通しでその機械を動かすことによって人間では不可能なことです、168時間、あの58度、
同じ温度で、ね、うん、はい、キープは
それをやった結果、はい、まあ、どういうことかというと、いつも言ってますように58度っていうのは、あの芯までそれを上げるとおおむねその食中毒とかそういうのを引き起こす原因菌が死滅する、
はいはい、
ところが59、60って、
はい、
60を超えると、
うん、
あの離水が始まる
んですよ、うん、あ、先ほどあったうまみ成分、
うん、ならその、はい、うまいやつが外に流れてしまうから、
うん、
普通の煮込み料理は、
うん、
あの要はスープ、はい、だしにあのそのうまみが移行する、
あ、なるほど、
出ていくんですね、あのほろほろ柔らかくなってて、その要はだしスープと絡めて食べることによって、はい、まあ、筋煮込みってなってるんよね、すね肉の煮込みってなってるんだけど、はい、58度で168時間やると、全く離水をしてない状態のほろほろの煮込み料理ができとる、だから冷やして切ったら、
はい、
ビフカツとかも全然いけるんですよ、すね肉やの、で、すね肉で筋が多いし、
はい、
何やねんけど、全部がもうほろほろ。
うん、柔らかくなってますね。
それでいて、普通は出汁柄になるから、柔らかいのは認めるけど、味はスープに移行してる。
はい、
っていうものが、旨味が溢れ出てくる煮込み。これね、言われてました。その何回かそれを、そのシェフばっかりとかね、そういう料理人が集まる。
うん、
シンポジウムみたいなので、
はい、
ご披露されてるみたいで、おそらく世界でこれを食べてる人がそのイベントやね、
はい、
ちょうどその、食と農078がオープンした時に、あの披露されたんで、まあ世界で500人しか食べたことのないやつを僕は食べたことない、うん、
すごいそうなんですね、そ
う、
その味がまたすごかったと、
すごかったですね、
はあ、
そもそも美水牛のポテンシャルってこうなんやって言うんだけど、
ね、
その調理 あればこそなんでね、
それを存分に引き出してる、
うん、あれいつかやったるやけど、うちその168時間もその機械はあるんですよ、あるんやけど168時間も使うたら怒られるわみたいな
そうですね、あ
のローストビーフとかいろんなのに使いよるから、
はい、なるほど、うん、そうなんですね、
あれはすごいな、科学やな、
そこはもう一般の方もあれですか、利用できたりするんですか、
もちろんだから一回覗きに行ってどないなんみたいな感じで聞かれると、食との078で出てくると思います、
元町 元校のところ、うん、
あのキッチン僕も使わせてもらいたいなって
。ああ、そうなんですね、うん、へえ、
なんかこれぞっていうやつはね。
ああ、じゃあお肉のこの美味しさポテンシャルを存分に引き出す、
引き出すし、いろんなもう料理とかもね、料理教室とかも大幅にね、うん、この拡大、お家でやったりされてるやつをそこでこうイベント的にやったりするのも適してるよね。
なるほど。
もうかゆいところに全て手が届く、
あ、
そういうキッチンでした。
かゆくなる前に手が届いてるかもしれない、
ね、そういう感じです。
すごいですね、そういう場所ができたんですね、うん、ちょっとサンデーからはね、あの神戸に出ないといけないですけども、
そうだ、ね、
機会があったら皆さんもチェックしてもらいたい
です
ね。
一回ちょっとこうちょろっと覗いてみるのがね、で元町マルシェって言って、もともとその一本下の筋でやっとったやつもそちらの方に組み込まれてやってて、
そのイベントに、
あれ食べたことある、小餅高菜。
小餅高菜、
小餅高菜、
はい、高菜ってあれですか、
高菜ってあの高菜、
葉っぱの、
あの葉っぱ
に小餅高菜、
うん、それがなんかこうなんかね、要は小餅みたいにぷくっと膨らんでて、要は株になっとるんやね、その要はあの茎らへんが、それがまたそのうまいこと炊いてあったんやけど、すごい美味しかった、
美味しかった
野菜で感動するわみたいなそういうのがこう販売されてる、
あれはそういう発見もあったりするんですね、
うん、結構お客さんもあのね、にぎわってたんで、そういうね珍しい野菜とか、
いいですね、和菓子屋さんでいかがですか、そういった珍しいお野菜もこう出て
る、もう そのねスポットでそういうのを入れたいなと思います、
そういう発見がある場所になってきますしね、
そういうことを、そういう拠点にしようと思って作られたとこなんでね、
ああそうなんですね、そ
こ
ね、
だからこうこれから何かこうお店をしたいとかって言ったら、一回テスト的にそこ借りて、
そういうのも OK なんですね、
OK なんですよ、
いろんな最新設備もありますし、
そうそう、
アイデアがこう形になれる場所かもしれませんね、
そうね、
そしてお店といえば和菓子屋さんがこう、ね、はい、今クラファンの準備中にな
ってますでしょ。
なってますね。
あれもういいねいっぱいくれたらすごい嬉しいです。
ね、
あの励みになります。
あのいつからあれはこう募集が始まるんですか。
あれどうな、4月やね。
4月から募集が、うんうん、じゃあもうちょっとですね。うん、いろいろこう文章を読みながら皆さんこうね期待に胸を膨らませて、
ありがとうございます。
ね、あきちゃんさんもねそういう感じでメッセージいただいておりますのでね。うん、
あのとにかくねそのお肉をね、はい、毎日毎日、食べてます。
おお。
で、ま、何をしてるかというと、
は
い、あの毎日食べる、食べれる焼肉、こういう感じのことをやっぱり考えてるんですよ。その食べたはええけど当分ええわとかもういかへんわとかって、なるようなことではあかんので、そのお肉選びってものすごく今はね、その部分肉にしても、だから歯応えがあるものであっても、だから、その先ほどのすね肉、
はい、
煮込みにしかならへんでっていう、そのすね肉も焼肉にしてみたんやけど、それが実はタレ漬けにしたら一番美味しくて食べやすい。
あ、そうなん
ですか、ね。まあこれ毎日でもいけるなみたいな。
そうなんですね。へえ、うん。
だから輸入物に柔らかさ求めてないけど、和牛とかね、国産のものに柔らかさ求めるって。
うん、
いかがなもんかなっていう感じです、うん、だから、はい、国産のやつでそういう赤身でも硬いものであっても、うん、
はい、
やはり毎日食べれるような、
うん、
そういうものがいいなと思って、キムチも毎日食べるべきキムチ、
あ、
だからもう
辛いのが
辛い
ガツンとくるんじゃなくて、
あのね、そうじゃなくてやっぱり、キムチって生き物なんですよね、酵素を持つ、
はい、だから発酵食品ですよね、う
ん、だからその漬け込んだとこどころって塩辛いんですよ、
うん、
でもそうじゃなかったら嘘なんですよ、うん、塩辛さを出さないために何か待って添加物っていうような形とかじゃなくても本当に毎日食べるべきお家のキムチ、ね、その韓国とか朝鮮の方が漬けられてるものってそんな添加物やら入れないんですよ、だから初めは塩辛く、まあ、こう漬かると、この甘みを今度その塩辛さが甘みに変わっていくんね、野菜と合わさって、だからそれが過ぎるとだんだんこう酸味を帯びていく、
あ、
だから酸っぱかったらなんか古漬けってあるんだけど、それがまたその体に良い、すごくそのね調子良くなりますわ、だからそういうのとこう合わせて、 食べてしんどいじゃなくて、うん、やっぱり食べてよかったなって思えるような、うん、そういう焼肉を今すごく毎日日夜研究してる
、うん、そうなんです。毎日食べられる焼肉屋さん、いいですね。食べ終わってもまた明日来ようかなみたいな、
うん、そうそうそう、
そういう感じになれるような、楽しみですね。ぜひあの、クラウドファンディング、キャンプファイヤーで、
ね、そうですね、
情報もありますので。
どっちか言ったらね、そのご寄付をくださいとかいうものじゃなくて、はい、あの商品を先に並べてる感じ、はい、それをそこで買っていただくと、あの、なんていうんですか、普通に来るお客さんももちろん大切にさせていただきますけども、うんうん、はい、そこで、あ、ありがとうございますっていうのが、また、はい、そのね、あの交流につながったりしたらいいなと、はい、
そうです
ね、思いでやってますので、
ぜひ、ね、ご覧いただきたいと思います、はい、そして今回のメッセージね、あのお二人いただきましたけど、引き続きまた気になることあったら、
あのどしどし
送っていただきたいと思います、うん、お待ちしております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで、まこみちの爆笑肉トーク、スタジオにまこみちさんでした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。